こんばんは、はるかなショーの時間です。今日も京都からみーこです。というとアーバナシャンペーンから今ラジオをお聞きの皆さん、ひょっとして車を運転していて、でたまたまラジオをつけたら、なんでか知らないが日本語が流れてきた、でびっくりしているという方もたまにはいらっしゃるんですが、今どんな風にラジオを聞いていただいているでしょうか。はるかなショーは、アーバナのダウンタウンにある WRFULP のラジオ局からお届けしています。これはコミュニティラジオで、半径10キロメートルぐらいまでは電波が届くという、小さな、ラジオ局です。ただこうやって日本からおしゃべりしているのはインターネットで、スタジオと、それと私の場合は京都、そして今日もりょうたさんがセントルイスから、参加してくださっていて、オンラインの上での生放送、オンラインの上でというかオンラインでつながって、それを地域に放送して、おります。というわけで、そのラジオを聞いている皆さんからは、海の向こうの日本はもうすでに土曜日の、午前8時過ぎです。こちらは今日はお天気はまあまあいいです。梅雨ですが、ということでまずはセントルイスのリュータさん呼んでみましょう。リュータさん、こんばんは。
こんばんは
ちゃんとつながってます、はい、さっき、6時3分前にまだつながってるのに音が出なくて、私たちはニコニコしながらとっても焦っておりました、ちゃんとつながってます。なんか雨降ってるんですかね。
これから降りますね、多分、うん、雷雨が来ている感じです。
パソコンの天気予報をずっと見ていると、シャンペーンアンバナーはその 雲マークに雷雨みたいなのが1週間ぐらいずっとついたままだったんです。今は そういう季節なんですか。
そうですね、春というか初夏というか、そういう季節は多いですね。前線、日本でいう、まあ、寒冷前線みたいなのが上を結構通っていって、暑い空気、南が暑い空気で北が寒い空気なんですけど、うん、そのちょうど真ん中辺に当たって、それがこう行ったり来たりすると、その間のところで雲が出るわけですけど、それがちょうど中西部のシャンペーンとかセントルイスがあるところで上を、うん、通ったりするんですね。なので結構雷雨多いですけど、ただ逆にそれが通っていってしまえばもう終わりなので、
なるほど、
雨降ってるっていうことは少ないです。
日本の梅雨のイメージとはまた違って、パッと雷雨が通過してまた晴れてみたいな感じなのかな。そうですね、うん、なんか結構気温も暑いと、今日もトムさんに来た、ハッって言ったけど、今日はトムさんは髪の毛を切ってきて、あ、トムさん髪の毛切ったんだねって言ったら、ちょっと会話が長くなって、うん、そうだよ、番組始まる前に行って切ってきたんだとか言って少し長く話してくれましたが、眠たそうなんで、髪の毛切ってもらったら間に眠たくなったのって聞いたら、いやいやいや、スタジオはもう冷房効いててちょうどいい気温なんでちょっと眠たくなるんだよとか言ってましたけど大丈夫でしょうか、トムさん。ということで皆さんは今どんな風に、過ごしていらっしゃるでしょうか。こっちは梅雨の真っ只中のはずなんですけど、割となんか天気予報見てる限りはアーバナシャンペーンよりも天気の日が何日かおきにはあって、そんな感じですけども、私は先週の土曜日、放送が終わってポッドキャストをアップしてからパッと漫画ミュージアムに行ってきました。で、漫画ミュージアムで、戦争漫画について漫画と戦争展というのが、先週の土曜日から始まっていて、戦争漫画というものをこの戦後70年、というこう、そういう年に戦争漫画というのを分類して展示するという 展覧会です。でなんかすごく面白かったので、そんな膨大な漫画をどうやって分けて展示するのかっていうのはすごく興味深かったので、私が話すんじゃなくていつか、伊藤優さんに、これを企画した伊藤優さんにお話を聞きたいなと思いました。伊藤優さんは、2月でしたか、2月3月に遥かな章に出演していただいた漫画ミュージアム京都国際漫画ミュージアムの研究員。ということはラジオでお願いしてもダメですね。ちゃんと直接に言わないといけないんですけども、それで私が漫画ミュージアムに行ってびっくりしたことがあるんですが、りゅうたさん、漫画ミュージアムに行かれたことありますか？
中に入ったことはないです。前は通ったことが割と何回
か。京都市内にあるんですけど、もし観光に来られる方は漫画ミュージアムもぜひ行ってみたらいいと思うんですが、京都の小学校、昔の小学校のを今ミュージアムに使ってるんですが、入ってみて、その日はコスプレをしていい日で、古い小学校なのでコスプレして写真を撮りたいっていう人とかいて、なんか漫画ミュージアムに入るといきなりいろんな衣装の人がいたりとか、髪の毛がいろんな風な色になってて素敵だったりとか、で校庭にみんな寝転んでいたり写真を撮ったりとか、してるんですけども、私が一番びっくりしたのは、若い人も、ね、私ぐらいの年の人もいろんな人が来てるんですが、静かなんですね。なんかみんなキャー漫画とか、漫画キャー漫画っていうか、なんかこうみんなおしゃべりしながらいろいろこう展示を見たりとか漫画を読んだり、そこ漫画ミュージアムで図書館みたいな感じで好きなとこ座って漫画読めるんですが、それで盛り上がってるかというとそうじゃなくて、盛り下がってるんでもなくって、なんでかというとみんなすっごい集中して漫画読んでるんです。で隣り合わせでペアで来ていたとしても、もう隣の人なんか関係ない、彼氏も彼女も関係ない感じで自分の世界に入っていて、親子で来ていようが誰と来ていようが一人であって、もうみんなもう自分の世界っていうか、もう夢中っていう言葉がそのまま当てはまるような状況で、こんなに何て言うかな、たとえ図書館でもミュージアムもこんだけ人を夢中にさせるミュージアムっていうのは数少ないんじゃないかなってふっと思ったんですが、アメリカでそんな風に来てる人が夢中になるようなミュージアムってありますか？なんか龍太さんが言った中で、うーんって、
どうでしょうね。アメリカのその、まあ博物館とかは特にそうですけど、図書館も場所によってはですけど、そのエンゲージしてもらうっていうことは、なんていうか、その逆に騒いでいいっていう意味、というふうに設計していることが多分多くて、まあ、特にその科学博物館とかって子ども向けなので、もちろん集中してじっと見ててももちろんいいんだと思いますけど、設計としてその体を使って楽しみながらみたいな、なのでなんていうか、熱中した時にどういう風になるかっていうのをなんか初めなんでしょうね。熱中して静かになるような展示してるんじゃなくて、熱中したら
なるほど、なんかイベント化されてるわけですね。で、熱中っていう、そうですね、それは熱中でこの夢中になって自分の世界に入るっていうのとまた違った感じの熱気があるわけですね。
そういうことが
日本だったら静かにしないといけないっていうところを、もっとスペースとして場としてその中に入り込んで楽しむ。だからこの京都国際漫画ミュージアムの風景ってすごく不思議な風景なんじゃないかなと思って、漫画見るだけじゃなくて人を見に来られてもいいんじゃないかなと思います。というわけで、今日の音楽は、後半のトーク、さやかさんのトークの続きをお届けしますけども、その後半のトークにもちょっとアニメ漫画のことが触れられているので、今日はアニソン のでも日本語バージョンじゃなくてフランス語英語バージョン のカバー、されている、曲をお届けしたいと思います。ちょっと雰囲気が違うので楽しいですよ。最初の曲はクレモンティーヌでゲゲゲの鬼太郎、 さてフランス語のボサノバ風に歌うゲゲゲの鬼太郎はどんな風になっているんでしょう。トムさん、ミュージックワン、プリーズ、ゴー。それではイベント情報ということで、アバナシャンペーン、シャンペーンアバナ、どんなイベントがありますかね。
はい、うん、そうですね、イベント情報、最初はアラートンガーデンウォークコンサートということで、アラートンパークで、まあ、最近毎月あの暖かい時期になると毎月音楽のイベントやってますけれども、うんうん、今月は2回
あって、これが
2回目ですね、うん、普段は1ヶ月に1回なんですけど、で、あのガーデンウォークっていうことで、あの、アラートンパークのガーデンの中の方ですね、実際にあの庭園がある方、
うんうん、
中の方でコンサートがあるみたいです。あの普段は駐車場の近くのもっと広いスペースで、うん、あのライブやってるんですが、うん、これはもうちょっとあ、まあ、狭いとは言わないですね、その庭園の中に入ったところで
ウォークコンサートってわざわざ書いてるんですね。
そうですね、ガーデンウォークなので、うん、音楽を聴きながらあの庭園を見たりお散歩したりしても
いいですね、
いいじゃないでしょうか、うん、ということだと思います。
6時から9時、
はい、これが来週の金曜日、
うん、
6月19日の6時から9時、アラートンパークで、毎回あのアラートンパークの音楽のイベントの時はそうですが、1人5ドルか、
うん、
1家族で10ドルのドネーションをしていただくと、これがまあアラートンパークとかこのイベントの存続というか、する資金になりますということです。
夏休みなので子どもたちと一緒にっていう方もいらっしゃいますよね、
うん、そうですね、
どっか連れていかないといけないと、夕方、お仕事終わってからも行ける時間かな。
そうですね、
感じですね、そういう設定ですね。
そうですね、アラートンパークは、シャンペーンから車で15分から30分ぐらいで着きます、
うん、
で暗くなるの9時、来週だともう9時でも暗くないぐらいかもしれないですね、
ちょうど1年
分ぐらい、
ね、1年で一番日が長い、
そうです、そうですね、しかも夏至が22日か何かなので、うん、
ちょうど一番長い時だ、
そうですね、うん、だと思います、うん、
そんな感じですかね。あとジャパンハウスで、
ジャパンハウスの
ティーセレモニー
です
ね、
来週の土曜日20日20日の、午後2時からと3時から、あとはその後の木曜日25日3時からっていうのが今オンラインで予約できる時間になってます。
はい、ありがとうございます、きっともう夏休みに入って子供とどこかに行かないといけないと悩みながら過ごしていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。でも日本は今はもう、夏休みまだまだまだ1ヶ月半かでももう6月ですもんね。ということで今はあの学会のシーズンなんですけども、日本の場合、あの大学あるいはあの研究者の人とか学生さんは、というわけでちょっと学会の中でも変わっているカルチュラルタイフンっていう学会があって、学会っていうのかな、集まりがあってカルチュラルスタディーズとかされている人があの年に1回集まるんですけど、これリョータさんも行かれたことありますよね。
はい、そうですね、2年前3年前、
そうですね、なんかラジオの話もしてくださいましたよね。
そうですね、あの、うん、その時にたまたまあなんかそういうコミュニティラジオというか海賊ラジオみたいなのが話を
超ミニ、はい、超ちっちゃい、あの、ちっちゃいというか、うん、小さい範囲の、あのラジオのなんか展示みたいなのかな、
はい、あった、まあそうですね、うん、展示というか実演というか、
うん、実演、うん、あ、実演だったんだ。
でも、
で、まあ、うん、カルチュアル台風というのが今回は関西で大阪であるんですけども、でそういうふうにあの遥かの章で話題にしていたカルチュアル台風になんとなんとエンジン、ジンの湾っていうそういうタイトルの トークショーといったらいいのかな、ワークショップというのか、あの、があって、そこに、いつもあの遥かな章でジンについてあるいは DIY について話してくださっている立石さんと麦子も参加します。4人 あのスピーカーが話をするんですが、あと道の駅の、という個人を出していらっしゃるサブさんという方と、あのフットボールに関心を持ってそれで研究でジンも使われている、小笠原さんの4人があのトークをいたします。これはあのひょっとして間に合ってポッドキャストを見ている人がいたら、明日6月14日日曜日の10時半から、なんですが、梅田の関西学院大学大阪梅田キャンパス、というところであるんですが、といってもラジオ聞いている方は遠い海の向こうなんですが、ちょっとまたどんなことをおしゃべりしてきたか、あるいはどんなあのディスカッションになったのかをいつかお届けしたいと思うんですが、あの遥かのショーのスタッフの辻野さんも、会場に来てくれて、それでもしオンライン、インターネットがつながったら龍太さんもインターネットであのその状況を見れたらいいなという感じで、あの今日本人が流行ってるんですね。でなんかそのタイトルが反時代的対話醸成装置って言って、 SNS 流行のこの時代に一人もしくは少人数で紙媒体で活字によってコミュニケーションを作り出す人、あそうだったんだ、ネットや SNS とも連動しつつではあれ古式ゆかしい情報発信ツールであり続けている人、古式ゆかしい、そのなんかもう古代からやってるみたいな感じですね、紙なかったと思うけどまあいいや、なぜ今人なのか、その理由を対話醸成装置をキーワードに探り合う公開座談会、なぜ人なのか私全然なぜ人が流行っているのか私日本で流行っているのかよくわかんないまま、あのでも他の人がなんて話すか楽しみにしてるんですけど、アメリカで人が流行ってるっていうことはないですよね、別にずっと続いて、
流行りしたりというよりは、そうですね、ある種のそのサブカルチャー、うん、グループの中では常にあるものみたいな、感じだとは、もちろんあの一つのちっちゃいサークルの中とか個人の中で突発的にブームになることはあると思うんですけどアメリカで
なんかアメリカでジンが流行ってるって噂は聞かないんですけども、うん、ただジンっていうのはまあ70年代くらいからずっと普通にあるっていうか、グラスルーツなメディアとして、
ある部分あるところに行けばコンスタントにあるもの
だし、うん、でまたでも同人誌というのとは違う感じで、まあ、同人誌的にあのアニメの好きな人たちがアニメについてこう語り合うとかっていうのもあるかもしれないし、だけどいろいろ活動してる人とかが外に向けて発信をしていく、そういう個人あるいは小さな団体であってもそこから発信をしていく、で置きたいところに置いていくみたいな、そういう人だったり、本当種類はたくさんあって、うん、一つにその昔みたいに音楽の人とかレコード屋さんに置いている人とか、これトムさんが2ヶ月ぐらい前に話してくれましたけど70年代とかそういうものに限らず、いろんなジャンルが食べ物であったりとか、あの本当にたくさんの種類があるんじゃないかなと思います、うん、またまた日本の場合どうなのか、そんな話をあのこちらで言うと明日、聞きに行く気分で私は言っているんですけども、あの楽しみにしてまた報告したいと思います。はい、イベント情報ありがとうございます。では後半はトーク、 さやかさんの、先週のトーク、さやかさん普段南仏のアルビにお住まいですが、1年の4ヶ月日本に戻って、実家がある伊勢に行って、息子さんのゆうたくんと2人とご両親たちと過ごされるんですけども、そのゆうたくんが今年は小学校に入ったという話を先週お届けしました。今時の日本の小学校いかなるものかということが今日の話題の中心になります。